さとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。5月は1980年に石岡徹さんと松木薫さんがヨーロッパで拉致された月です。一刻も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。今回は北朝鮮の人権状況に関する国連安全保障理事会のメンバーによる非公式の対話、アリア・フォーミュラ会合の開催についてお伝えします。本年4月17日、アリア・フォーミュラ会合と呼ばれる国連の安全保障理事会のメンバーによる非公式の対話がアメリカで開催されました。この会合では北朝鮮の人権状況について話し合われ、特に北朝鮮における人権に関する国連調査委員会が先日発表した報告書について議論されました。日本国政府はこのことを高く評価します。日本からは拉致問題を含む北朝鮮の人権状況につき、安全保障理事会のメンバーが適切な行動を取ることを期待する旨発言しました。また増本家族会事務局長からは拉致被害者のご家族の声が直接伝えられました。参加した各国からは安全保障理事会が適切な行動を取る必要性について多くの賛意が示されました。我が国は安全保障理事会のメンバーなどが拉致問題を含む北朝鮮の人権状況への理解をさらに深め、今後安全保障理事会による具体的な行動につながるよう関係国と協議していきたいと考えています。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。5月2日、中国専門家の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
4月29日から北京にやってきておりまして、中国の専門家の人たちといろいろ議論を重ねております。今回は大きな話題となりましたのは、北朝鮮が近いうちに核実験を行うかどうかと、この話でありますが、この問題について中国の専門家の人たちは、基本的には可能性はもちろんあると、しかし北朝鮮は今回核実験を行うことはないだろうと、なぜならば、中国が、その北朝鮮が核実験を行わないようにですね、抑制していると、その中国の抑制というものが十分に効果を上げているんだという、そういう見方に多くの人たちが立っていると、 そのように感じられます。まあもちろん可能性はあるということになりますが、まあそれは北朝鮮の立場からするとですね、やはり今年の米韓合同軍事演習というのが相当大きな圧力であったと。それに対抗して反発して核実験を行うという。それが一つ北朝鮮の論理ということにはなるのではないかと。そのように中国の専門家の人たちは見ているようでありますが、まあ、確かに今年の米韓合同軍事演習、とりわけフォールイーグルと呼ばれる野戦演習を含む演習はですね、規模が非常に大きかったわけであります。まあ、昨年よりも大きな規模で演習が行われましたし、また、平壌を制圧する作戦、平壌制圧作戦というのが非常に大々的に宣伝もされました。まあ、これは相当北朝鮮を刺激する、北朝鮮に相当不安感をかき立たせるようなものであると。そのように中国側は見ているということだと思います。中国の専門家の人たちの中にはですね、北朝鮮は今、アメリカから軍備競争を仕掛けられているといいますか、軍備競争を強いられているんだと、強制されているんだという、そういう思いでいるのではないかという見方がありました。アメリカが軍備競争を北朝鮮に対して仕掛けるということであれば、その目的は北朝鮮の内部崩壊を目的としていると、それを狙っているんだということでありますが、ちょうど冷戦末期のソ連に対するやり方と同じようなものではないかと。まあ、そのような形で北朝鮮が今受け取っているアメリカに対して警戒しているという可能性が非常にあると。冷戦末期のことを振り返ってみますと、ソ連はまあアメリカとの軍備競争によるこう負担というものが非常に大きくて、まあ最終的には崩壊すると。経済的に耐えられずに崩壊するということになりましたが、まあ、同じようなことを今アメリカは北朝鮮に対しても考えているのではないかという、まあ、そういう見方であります。まあ、特に中国の専門家の人たちが指摘しますのは、今年に入ってアメリカが主導して北朝鮮の人権問題というものを非常に強く表に出して国際社会は圧力をかけております。まあ、国連でも北朝鮮の人権改善のための動きがいろいろ始まっているわけでありますが、まあ、これがまあ、北朝鮮に相当不安感をもたらす。すなわち人権問題というものを何とかしろということは、内部から北朝鮮の体制を崩壊させようということと、まあ、同じ意味で当然北朝鮮を捉えると。ですから人権改善という意味は、北朝鮮の体制崩壊という、いわばレジームチェンジといいますか、そういうことを意図してるんじゃないかという疑いが北朝鮮にはあるだろうと。ということでありまして、まあ、だとすると、そういう不安感を当然今北朝鮮が持ってるから、それに対する対抗、反発ということで核実験をやるということは、まあ、一応可能性としてはやはりあるんだという、まあ、そういう見方に中国側は立っているんじゃないかという感じがいたしました。ただし、その可能性があっても実際はやはりできないというのは、まあ、圧力が効いてるからだということであります。最近、我々日米韓は非常に強いメッセージを北朝鮮に対して発しました。オバマ大統領が日本、韓国をまあ訪問する時期にですね、北朝鮮にまあ核実験を思いとどまるよう強く要求しましたし、もし北朝鮮が核実験に踏み切った時には、さらなる強い圧力、制裁というものを課すということも我々は明らかにして、まあ、圧力をかけたわけでありますが、中国側からするとそれが効果があったということではないと。中国はこれまでも様々な形で北朝鮮にはまあメッセージを伝えて、中国が北朝鮮の核実験には反対しているということは非常に明確に北朝鮮にも伝わっているということでありまして、それが本当のその北朝鮮に効果的な圧力であるという、そういう観点が中国側には強いのではないかと。いう気がいたします。実際、北朝鮮は中国に対して大変な不信感を持っているということを想起いたしますと、中国が明確に核実験に反対しているという、それを行うなというメッセージを出せばですね、それは一種の脅しにもなって、もし核実験をやった後に、核実験をやればですね、中国から大変な報復を食らうかもしれないと、当然北朝鮮は考えると思いますので、まあ、それが効果がある可能性というのは当然あると思いますし、 だからこそ中国は自信を持っているということなのかもしれません。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は拉致事件とは何なのかについてご説明します。まず、拉致事件とはいつ頃起きたどんな事件なのでしょうか。1970年代から1980年代にかけて、多くの日本人が不自然な形で行方不明となる事件が起きました。学校帰りや恋人同士で遊びに行った先、また留学中のヨーロッパ滞在先で、全く痕跡を残さずに、ある日突然何人もの人たちが消息を絶ちました。後に、日本の関係当局の捜査により、これらの事件は北朝鮮が主導して日本人を誘拐し、北朝鮮に連れ去ったいわゆる拉致だということが判明したのです。現在、明らかに北朝鮮による拉致の被害者であると日本政府が認定している日本人だけでも17人います。北朝鮮はなぜ日本人を拉致するような事件を起こしたのでしょうか。北朝鮮が国家的犯罪である拉致を行った背景には、いくつかの目的が考えられています。一つには、拉致した日本人の身分を語り、北朝鮮の工作員を日本人に偽装させるため、また工作員を日本人に見せかけるための教育係として利用するためです。これまで日本政府は北朝鮮に対してどのような働きかけをしてきたのでしょうか。1991年以来、日本政府は機会があるごとに北朝鮮に対して拉致問題を提起してきました。しかし、北朝鮮は頑なに拉致問題の存在自体を否定し続けてきました。2002年9月17日、平壌で開催された日朝首脳会談において、北朝鮮の金正日国防委員長は、長年否定していた拉致を初めて認め、謝罪しました。そして、千村康史さん、吹江さん、蓮池薫さん、由紀子さん、曽我ひとみさんの5人の日本人拉致被害者が日本に帰国することができたのです。拉致されてから24年ぶりの帰国となりました。一方、北朝鮮は拉致被害者の安否に関して、帰国をした5人以外の方については、8人が死亡、4人は北朝鮮に入ったことを確認していないと回答しています。しかし、このような北朝鮮の主張には、裏付けとなる根拠がないため、日本政府は受け入れることができません。拉致問題は、我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、この問題の解決なくして、日朝の国交正常化はありえません。日本政府は、すべての拉致被害者の一日も早い帰国を実現すべく、政府の総力を挙げて最大限の努力を尽くします。以上、拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、 ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、松本京子さんのお兄さん、松本はじめさんからのメッセージです。このメッセージは、昨年10月28日に収録したものです。1977年10月、会社員だった松本京子さんは、鳥取県で自宅近くの編み物教室へ向かう途中に拉致されました。当時29歳でした。それではお聞きください。
京子、兄貴だけど、元気で暮らしてますか？今年の日本はすごく暑かった。みんな、こちらの家族は元気で暮らしております。今年で36年、長い年月、北朝鮮で不自由な暮らしをさせて申し訳ないなと思っております。なんとか、一日も早く日本に帰れるように、兄貴としても頑張って家族が力を合わせ、休日のためにいろんなところで講演をしたり、署名活動したりしておりますので、まあこれからこのことが日本の皆さんに分かっていただける日も来ると思いますので、元気でおってください。今日は京子に普段兄貴たちが何をしているのかっていう、そんなことを日本の皆さんに、全国の皆さんに知っていただく国民大集会を行う日です。米子のビッグシップって大きな米子の駅前にできた建物の中で大勢の人が集まって、京子が一日も早く帰ってこれるように世論を盛り上げて、そして京子が元気で帰ってこれる、そんな運動をする今日は一日です。他には公民館活動といって、鳥取県の公民館を月に 1,2 度回って京子の救出を訴える、そんなこともしております。これも皆さんがちゃんと聞いて、この拉致問題がどういうことなのかということを直に聞いてもらって、そして理解をしていただいて、妹の京子の救出に役立ててもらう、そんなようなことをしております。今年の夏は本当に暑かったですけども、まあ、家族、体に気をつけて、まあ、私たちも皆さんに体に気をつけて頑張ってくださいというふうに言われますので、体にだけは気をつけてこの運動をし、そして一日でも早く帰ってこれるように、そしてこの拉致問題が風化しないように署名活動、そして講演に頑張っております。そして今年は12月に入りましたから、富山、それから四国、松江と12月3回講演があります。まあ、大変は大変ですけど、そうやって京子がなんとか国民の皆さんに知られ、そして一日も早く元気に日本に帰ってこれる、そんな日を夢を見ながら、私ども家族が、そして親戚が頑張って、さらに頑張って救出に全力を傾けて頑張ります。まあ、それまでは大変辛いでしょうけど、頑張ってくじけずに追ってください。そして今日のことはラジオで流れますので、ぜひ聞いてやって、そして元気を出して、また再会ができるのを楽しみにしております。くじけずに頑張って北朝鮮で暮らしてください。そして私ども家族が一生懸命救出運動に頑張りますので、それまでの辛抱ですから今しばらく辛抱してやってください。お願いします。兄貴からでした。
松本京子さん、お聞きいただけましたでしょうか。松本京子さんのお兄さんの松本はじめさんからのメッセージでした。ふるさとの風は、 北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33592300813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、夜11時30分および夜1時からは周波数9960kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。